藤沢歴史探訪、今月は設立70周年を迎えられた藤沢市子ども会連絡協議会の歴史とこれからをテーマにお届けしています。お話を伺っていきますのは藤沢市子ども会連絡協議会会長でいらっしゃいます越智さんです。よろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いします。
さあ、気がつけば最終回となりました。皆さんにはですね、いろんなことをきっとね、学んでいただき知っていただけたかなと思います。さあ、今日はですね、早速なんですけれども、藤沢市子ども会連絡協議会のこれまでとそしてこれからについて伺っていこうと思います。越智さん、よろしくお願いいたします。
はい、これからというテーマでしたので、はい、今日は私の他に実際に子ども会の方々にも来ていただきました。
じゃあ後ほど登場していただこうと思います。それではまず越智さんからですね、会長からこれまでを振り返っていただいて、特に印象に残っているエピソードがあればご紹介お願いいたします。
はい、2020東京オリンピックを前にして、シコ連の小学生研修では2018年に模型ヨット作りとオリンピック温度の講習、ヨットの日本代表選手についてクイズで学びました。翌2019年には海とヨットを描いた大型モザイクアートを作成しました。シコ連理事たちが市のオリパラ開催準備室の皆さんと打ち合わせを重ね、工夫を凝らした学びの多い子ども研修でした。2年連続の企画は珍しかったと思います。おかげで作品を市役所内に展示していただきましたので、研修に参加した子どもたちも見に来たようです。
もうこの東京オリンピック、その藤沢市が、ね、こう会場になったということもすごく大きなニュースでしたしね、そこにこう参加を皆さんしっかりしたということで、いい思い出ができたと思います。さあ、そして藤沢市子ども会連絡協議会として、今後力を入れていきたい、そういったものがあれば会長ご紹介いただけますか。
はい、藤沢市内でも子ども会のない地域がたくさんあります。独自の子ども会だけでなく、自治会町内会の中で活動を続けている子ども会もあり、地域のご協力がありがたいと思います。コロナ禍を経て地域の緩いつながりの必要性を感じるようになりました。これから新しく、またはもう一度子ども会を作ってほしいと思っています。子どもと大人2人が最小単位です。こんなに少なくていいなんてびっくりですか。基本的な子ども会の作り方はシコ連でご相談に応じます。
はい、会長、なんかやっぱりそういうふうに言っていただけると、ね、この一歩が分からなかったり、ちょっと興味があってもどうしたらいいのか分からないっていう人たちって結構いると思うんですよね。なので、まあ、こんな感じでいいんだっていうのが分かったということで、ぜひ皆さん一歩踏み出していただいてね、そして仲間になっていただきたいなと思います。それでは今年度活動再開されたという子ども会があります。その子ども会は中東子ども会となります。育成会長でいらっしゃいます高島千佐さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速なんですけれども、自己紹介を含め子ども会のご紹介お願いいたします。
はい、私は中東子ども会で育成会長をしております高島千佐と申します。よろしくお願いいたします。私たち中東子ども会は藤沢市の南にあります鵠沼小学校区と一部紅葉小学校区、町内で言いますと中東町内にあります。本年の4月1日より新たに発足いたしました。中東町内エリアに住む3歳から高校生までを対象として、ただいま52名の登録をいただいています。20年前に子ども会を発足したことがありましたが、町内のお子さんを網羅するには校区が2つあったことで、合同で活動することが無理があり、2年で閉じることになりました。以前から町内より選出された校外員さんが学校の行事と町内行事と2つを担ってくれていましたが、2年前に学校から学校と町内とは別にしてほしいとのお話があり、いろいろ町内でも話し合いが持たれ、どのようにしていったら子どもたちを守って活動していけるかを考えた結果、子ども会を立ち上げていこうとなり、私たち OB に相談がありました。子ども会が開催していく中、新たに立ち上げるメリット、デメリットを挙げ、保護者の役員、子ども会運営の費用なども考えました。町内からの費用面の協力、また採点委員会の協力、 地域の方にサポーターになっていただき、人的協力とチームで活動していこうとなりました。育成会としては OB3 名、保護者有志6名が中心となり、子どもたちをサポートしていきます。今後の活動目標としては、地域にある年中行事の体験、祭りでの太鼓や笛、どんど焼き、また畑体験、お芋掘り、防災訓練へと地区レクレーションへの参加、異年齢の子どもたちの関わり、また大人たちの関わりを持つことが目標です。子どもも大人も顔がわかる地域、そして災害時にも助け合えるようになろう。これからの子ども会ですので、どうなるか分かりませんが、楽しいところに人は集まるを合言葉に進んでいきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。いい言葉出てきましたね。楽しいところに人は集まる、素敵な合言葉もご紹介していただきました。もう今年度活動再開ということで、またね、この地域の子どもたちがまた楽しい、そして顔を合わせることが大切というのをもう身をもって体験していただきたいなと思います。お話を伺いましたのは、中東子ども会育成会長の高島さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは子ども会の小学生にも登場していただこうと思います。まず自己紹介お願いします。
羽賀千里です。
もう一方います。お願いします。
関海人です。
よろしくお願いします。さあ、お二人のですね、入っているその子ども会について、千里ちゃんからご紹介いただけますか。
私たちは東町子ども会の6年生です。東町子ども会は大入小区にある4つの子ども会の中の一つです。
ありがとうございます。じゃあ、それではその子ども会の行事で楽しいことについても聞いていこうと思います。海人くん、お願いします。
東町子ども会の楽しい行事は、緑ヶ丘公園でやる水鉄砲大会です。大人対子どもで対戦したり、水浸しになるのが楽しいです。
大人と子どもどっちが勝つのかな。
同じぐらいです。
同じぐらい。じゃあ、子どもも結構頑張ってやってるわけですね。それでは千里ちゃんも教えてください。
お祭りのお手伝いが楽しいです。普段できないお店屋さんができるし、地域の人と交流できて仲良くなれるからです。
もうしっかりとした答え、ありがとうございます。楽しんでる様子が伝わってきました。じゃあ、もう一つお二人に質問したいと思います。これからやってみたい行事、海人くん、どんなことでしょうか。
これからやってみたいことは、みんなで体を動かすことです。
うん、楽しいよね。
はい。
千里さんはどうでしょうか。
7月に予定している玉ねぎ染めが楽しみです。
これどんなものですか。
玉ねぎの皮をその状態を保存して、それを煮て汁を出して、それを物につける、染めるものです。
楽しそうだね。
はい、
いろんな子ね、経験ができるということでね、小学校6年生ということなのでね、下の子たちも、ね、入ってきてると思うのでね、仲良くこれからもですね、いろんな行事ね、楽しんでいただきたいと思います。登場していただきました小学生は、東町子ども会の6年生の関海人くんと羽賀千里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではこれから藤沢市子ども会連絡協議会をどのような団体にしていきたいか、会長からですね、展望についても聞かせてください。
はい、藤沢市には他にもたくさんの青少年育成団体があります。また NPO などの活動も盛んです。いろんな団体と情報交換したり、子ども会に来てもらったりできたらいいなと思っています。しこ連はそれらのつなぎ役でしょうか。子ども会と一緒にできることがありましたら、コラボレーションお願いします。ただ藤沢しこ連も理事のなり手不足と高齢化は否めません。なんとか理事の数を増やしたいと思っています。行政の方にも一緒に考えていただければ嬉しいです。
それではお話を伺っていきました。皆さんを代表して会長からですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんにメッセージ送っていただけますでしょうか。
はい、今年設立70周年を迎えた藤沢しこ連ですが、このように長い間子どもたちを支え見守ってくださった多くの方々にお礼申し上げます。子ども会は家庭と地域のつなぎ役と言われます。子ども会が活動し、子どもが地域に関わることが大人を地域に引き出します。たくさんの皆さんに子ども会に興味を持っていただきたいと思います。
そうですね、もう子ども会ってなんて素晴らしいものなんだろうということをですね、この1ヶ月間にわたって皆さんに伝えていただきました。改めてその存在意義、そしてその歴史について知っていただけたかなと思います。お話を伺いましたのは藤沢市子ども会連絡協議会会長でいらっしゃいます越智さんでした。今月ありがとうございました。
どうもありがとうございました。